願いします。
太陽光の方で結構あの売り上げとかも減少してブームはもう終わってしまって、もう終わりにかかってるんですけど、
はい、
でネットでも検索できるんで結構相見積もりが多いと思うんですけど、
はいはいはい、
相見積もりの必勝法ってありますか？
なるほどね、はい、相見積もり、まあ、必勝法ね、まあ、あると言ったらあるし、はい、ないっつったらないんだけどまあまあ僕が結構相見積もり勝ってきた方だから、まあ、それをお伝えしようかなと思います。で、これ太陽光業界だけに限らずいろんな業界で多分相見積もりっていっぱいあると思う。営業マンの人だったら必ずされたことがあると思うのよ。で僕も太陽光の時にあの電話かかってきたりとかしてね、あのちょっと見積もりをお願いしたいんですけどって言って、で実はあの県外の業者からももう見積もり取ってるんですって言って、で、あ県外の業者ですかって言って、でネットの業者やって言うわけよもう激安やん絶対に。そんな状態の中で見積もり依頼を来た時に、さああなたはどうするんですかっていう話よね、うん、僕がテレアポやってた頃っていうのはあのもう行けって言ってたのよ、取れと、激安でいいから取れって言ってって言ってたんだけど、まあ、部下にもそれで言ってたのよ、まあ、それで取れたら自信にもつながるだろうしと思ってたんだけど、でももうある2つの出来事があってからもう僕は一切あの激安価格での相見積もりはやめました。なんでかって2つの理由のうち1つ目から言っちゃうと、その見積もりを依頼された時に激安で行くかどうかは悩むと思うのよ、まあ、まずね。でその中で僕は激安はやらないって決めたわけで、なんで激安、相見積もりって価格の叩き合いになることが多いのになんで激安にしないんですかっていうと、理由が2つあって、1つ目があの史上最強の最安値っていうのを出したんだけど、取れなかったことがあるからお客さん自身が価格の安い方を選びたいって言ったんだよ、言ってたいって言ってたから、最強のその価格帯を出してあげた時があったんだけど、でも取れなかったんだよね。でいざ蓋を開けてみると、その価格が高い業者を選んでいた、高いってわけじゃないのよ、うちが一番価格で安い方を選びますって言ってるのに一番下じゃなくて2つ目か3つ目ぐらいの人を選んでたわけ、業者を選んでたわけで、価格じゃないんだと、うん、安い方って言ってるけども、お客さん自身は安い方で選ぶって言ってるんだけど、最終判断は価格も含めてトータルで考えるっていうことだから、うちの方が価格が安いのになんで取られたんだっていうことが結構っていうか何件かあったんだよね。だからあの安ければいいっていうわけじゃないから、激安価格で戦うことはもうやめたのよ。で、その結果どうなったかっていうと、見積もり価格、相見積もりだった時にうちが一番高いのにうちが選ばれるようになったんだよ、はい、不思議なもんでね、激安価格をやめたって言ってから、その多分相見積もりされた中で一番見積もり高いのはうちのはずなのに、うちを選んでくれるっていうのがよくよくてか、かなり何度もある、うん、で2つ目の理由、激安で勝負しない2つ目の理由は何かっていうと、安い客はろくなのがいないっていう、ただそれだけの理由そういうね、最安値で契約した人ほどなぜか後々クレームが起きるんだよね、うん、そのクレームがまあ激しいこと安い客ほどクレームがきついって、これねホリエモンも言ってるのよ。で、多分ねホリエモンだけじゃない、あらゆる人が言ってる、多分神田正則さんも言ってるし石原明さんも言ってるのよ、多分ね言ってたと思う、そういうことを。でこれは紛れもない事実、多分経験してる人いっぱいいてると思う、はい、うん、あですよね、はい、うん、そういう安い人って、安い客っていうのは何でもすぐに価格の安い方に流れていくから、はい、あまり相手にする必要ないんだよね。判断基準が価格の安さしかないから、値札しか見ない客なんだよ、何でもすぐに値切ろうとしてくる客だから。でイチャモンつけてすぐその金銭を要求してこようとしてくるわけよ、うん、そのくせ偉そうな態度よ、うん、でお客が上で営業マンが下っていう価値観だし、まあ、要は営業マンは奴隷で、その自分は神様だと 勘違いしている、まあ、クソ野郎だと僕はいつも言ってるんだけど、だから相見積もりになった時っていうのはうちは価格競争はしないと宣言すると、うん、でだから僕はもしそうやって言われた場合ね、あの実はよそにも見積もり取ってるんです、はい、で地元の業者でもいっぺん取ってみた、あの見積もり価格を見たいんで、あのいいですかって言われたら僕は何て言うかって言ったら、安さを求めるならよそ行ってくださいって言うね、はい、うん、うちは激安業者じゃないのでって先に言っておく、はい、うん、でそれでも見積もりしてくださいって言われたら見積もりをしてもいいかもしれない。でも多分今僕その太陽光でそれ今言われたら多分ねほぼ断る、うん、多分あのクロージングとかその営業に行かない、資料をくれって言われたらまあ上げてもいいかなと思うけど、その後電話で追っかけるかって言ったらもう追っかけもしない、うん、いらないもんそんな人はっきり言って、うん、でホームページはホームページ上でその太陽光発電資料上げますよって言ってるから、はい、来たら上げるけど、はい、はっきり上げたくないもんね、はい、だからぶっちゃけると資料変えてる、
はい、
ちゃんとした人に送ってる資料と、はい、もう正直この人客にならんなっていう人は資料変えてるんだよね、はい、うん、だからあの相見積もりっていうお客さんは基本的には僕はもうあの相手にしない、うん、もう最初から安い方がいいって言ってる人だったらそうやってくださいよ、はい、で今太陽光のそういう相見積もりが来たらほぼ決まらないの知ってるから決まんないよ、うん、めちゃくちゃ安い価格だしうち高いですよって言ってても、いやただ単に地元の価格、地元の業者の価格が知りたいっていうだけよ、はい、単にそんなんで労力奪われたくもないからあのやりたくないんだよねはっきり言って、うん、そういう場合はいやうちでお願いしたいっていうお客さんじゃない限りあの結構ですって言って断ってもいいぐらい、今僕は断ろうとしてるぐらいだから、じゃあ相見積もりになった時、じゃあ OK してね相見積もりしますよって時のその価格設定って結構難しいと思うのよ、うん、で相見積もりで戦う場合は自分が思う最低価格でいいと思う、その相手に合わせて価格を下げていくんじゃなくて自分が思う価格、ライバルを見て価格の検討なんて一切しなくていいですよと、自分の信念と相場のバランスで考えた見積もりを出しましょうと。で僕が相見積もりで勝ちまくってた時っていうのは、相場よりもちょっと安い価格にしてるのよ、相場感っていうのがあるじゃない、だいたいこれぐらいが相場ですよっていう相場よりもちょっと安い価格にしてるわけで、お客さんにはうちは高いってこと言ってるわけよ、うん、うちは高いですよと、だってうちはってあのちゃんとした工事やってるからって丁寧な工事やるからとか言ってるわけだから、あのお客さんは勝手にねあのすごい高い見積もり価格を想像しちゃうのよ、うん、でしかもただ安いところがいいんだったらよそへ行けって言ってるぐらいだからちょっと高飛車な感じだよね、うん、お客さん面食らうと思うのよ、えっつってありがとうございます、じゃあ相見積もりしたいんだけどさとか電話したら、あよろしくお願いしますお願いしますって頭みんな下げてきてんのに、はい、安いとこがいいんだったらよそ行ってくれとか言って断られるわけだから。でちなみに言うとお客さんって断られる経験ってめちゃくちゃ少ないから断られたらすごい傷つくのよ、
はい、
その傷ついてる経験を僕たち営業マンいっぱいしてるからね、
はい、
うん、で普通はさっきも言ったように普通のは業者は多分うちも頑張りますとか言って頭下げて平行だしていく中で、あの断ってもいい、断ろうとしてくるわけだから、あのお客さんは一体価格帯どうなるんだろうと、それでも見積もりお願いしたいっていうわけだからね、どうなるんやろうと不安になるわけよ、高すぎたら断らなきゃいけないなとか言って考えるわけじゃない。 でもそういうお客さんって前の動画でも言ったけど、もうある程度相場感っていうの知ってるから、うん、もうこのご時世だから知ってるのよ、うん、でその相場感よりもちょっと安い価格帯を出すと、はい、お客さん安って安って思うわけよ、うん、つまり相見積もりの必勝法っていうのは何ですかっていうと、はい、うちは高いぞって言って相手の心の中の価格を吊り上げておいて、相場よりも少し安い価格を設定して出してあげるっていう、うちはねぼったくり業者じゃないから、
はい
もう適正価格でその高品質な工事をすることによってトータルで、あ 安いよなって言ってくれるのよ。だからみんなあのうちのお客さんってみんなあんだけの工事してくれて、で相場よりもやや安い価格でやってくれてると、だからトータル的に見てすごいお得やお安いよって言って、こう口コミとか紹介をいただいてるわけよ。ただ安いだけのボンクラ業者とは違いますよとだから必要以上に値下げなんてする必要もないし、予想はこれだけの金額出してきたんだけどお宅はいくらにしてくれんのなんて言ってくるやつがいたら即断るどうせろくな客じゃないよそんなの、で、もしねそれを言って、うちは激安業者じゃないんで安いのを求めるんだったらよそ行ってくださいって言って、本当に相手が断ってきたらうわって思うかもしれないけども大丈夫、諦めた方がいい。そんなのはどうせあなたのお客じゃないから、そんな人はどうせ一番激安の最安値のとこ行って、で劣化のごとく怒鳴りまくって、でさらに何かミスを見つけてはさらに金銭要求してこようというとんでもない客やから、まあ、客じゃないんだけどねそんなのは。口ではいいこと言って見積もり書を出させようとするかもしれんけど、結局安さしか見ない客だからね。見積もり価格、例えば本命としてる会社があってその叩き台にしようとしてるだけかもしれないし、多分そういう人って話をしたりとか、メールはちょっとわからない部分があるんだけど、相手も装ってくるからね。でも話したら営業マンだったらわかると思うのよ。多分ね馬が合わなかったはず、そういう人とは。なぜならお客さんはただ単に価格を知りたいだけだから、話しててそのあれ馬側は何でやろうな、この人何でやろうな、なんかうまいことしっくり合わへんなってなったら、それは単純にお客さんが相見積もりしてて価格だけ知りたかっただけなんや。もうそんな話どうでもいいんだよなって言って言ってるだけなんだよ。だから当然あなたに頼みたいなんて1ミリも思ってないから、そういうお客さんの特徴をちなみに言っとくと、小冊子を読まずにいきなり見積もり依頼してくるやつ、これが絶対売れない客、価格の安さばかりを追求してくる客だから、そういう客が来たら即断っていいし、だって小冊子読んでないんだもん、僕のことを知ってくださいねって、うちはこういう会社ですよって分かってくださいね、それを知った上で見積もり依頼かけてくださいねっていうのに、そんなん読まずにいきなり見積もり依頼してくるんやで。もうよそで相見積もりいっぱいしてて、ただ単に価格安いところ頼もうと、で地元の業者の方が安心だしみたいなところも考えてると思うのよ。トータル的なことを考えてるから。でも重視してるのは価格の安さだから、そこにひっくり返らないよそんなの。この原則、小冊子を読まない人が見積もり依頼をしてきたら、それは客じゃないから即断るっていう原則と、あと相見積もりで勝とうと思ったらうちは高いですよってお客さんの心の中の価格を引き上げといて、実際は相場よりもやや安めの価格を出す。そしたらお客さん安って感動してくれるからそしたら相見積もりになっても絶対に勝てます。
父先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。